今日の朝ね、夢を見たんだよね。で、すげえ夢だなと思ってさ、これはラジオで喋ろうと思って。で、メモしてあるんだけどさ、一日経ってさ、ね、朝見た夢、ね、メモ書いてあるわけ。で、夜こうやって帰ってきてさ、そのメモ見るとさ、いやーなんか、なんでこれの内容を、すげえと思って、ラジオで喋りてえと思ったんだから、全くわかんない内容なんだけど、一応ね、今日一番テンション上がるかなと思ってさ、その夢の話からね、入らせていただきますけどもね、まあ、聞きながらぜひね、夢診断とかできる人はね、ちょっとどんなものかね、私に教えていただけたら嬉しいんですけどもね、見た夢なんだけどね、海外なんだよ、場所は。で、海外の、なんかどっかの家族の食卓に俺がいるんだけど、なんか、お呼ばれしてんのかな？それで、箸とかね、フォークをね、その、海外の、なんか、お母さんみたいな人にね、もらうわけ。その家のお母さんにね。で、受け取った時にさ、サンキューって言うわけ、俺もね。サンキューなんだか、センキューだかわかんないけどもね。まあ、ありがとうと言うわけよ、英語で。そしたらさ、そのお母さんがさ、サンキュー〇〇みたいなさ、その名前つけてくれないのねみたいなね、後ろに。言うわけ。なんか寂しいわねみたいな。普通、サンキュー、なんか、なんていうの。海外の女性の名前がわかんないけど、うん、サンキューミザリーみたいなあるじゃない。ミザリーどっから出てきたのかわかんないけどもさ。サンキューミザリーみたいな。でも俺はね、箸とかフォークを受け取った時にただサンキューしか言わなかったわけ。そしたら名前つけてくれないの寂しいわねみたいなと言われて、でもいやいやとね、日本では名前つけないよみたいな、ありがとうで終わりだよって、ありがとう花子とか言わないじゃん、箸とかフォークとかもらってもさ。でもうそのありがとうの中には名前はもう入ってるんだと。何の話してよくわかんないだろ、これね。例えばだよ、つって。プレゼントもらった時にさ、プレゼントもらった時にね、サンキューって言ってもらうパターンもあれば。ね、おう、マイケル、つって。受け取るパターンもあるでしょ、つって。ね。プレゼントもらうでしょ？もらった時にサンキューっていうパターンもあれば、プレゼントもらった時、おーマイケルって、ね、なるわけ。でも、おーマイケルには、サンキューって含まれてるじゃんみたいな。おーマイケルだけで、サンキュー、あるよね、中にね。っていうように、さっきの、ね、お箸とかフォークもらった時のサンキューに関しては、名前も含まれてるよって。わけわかんないでしょ。もう、俺はもうその時もうすごいことを喋ってるなと思って。夢の中で。ね。なんか、なるほどみたいななってさ。夢の中ではだよ。もう全然今喋りながら思ってないよ、なるほどなんて。ね。頭湧いてんなとしか思わないんだけどもさ。その時はもうなるほどだったわけ。したらさ、なぜか、その、俺の発言がさ、ネット界にさ、なんか知れ渡ってさ、バズるんだよね。なんなんだ、バズる。なんでここでバズってんだかわかんないんだけど、動画になったのか、何になったのかわかんないけどさ、YouTube とかにアップされたのかな、この、やりとりが。したらさ、そういう、なんか深みのある言葉みたいなやつでさ、バズるわけ。で、なんか周りにいた人が、すげえ拍手くれるわけ。すげえ人いたのよ、なんか知んないけど。食卓とかから外れたところに、いっぱい人がいて、もう、みんな拍手してるわけ。で、そう、そんな感じだったの。で、その後書いてあることはもう思い出せないんだけど、 書いてある、チョコを配れって書いてあるんだけど。なんだ、チョコを配れってなんだかわかんないな。多分、今バズってるから、なんかできることをしろみたいなこと言われて、誰かに。で、チョコを配れよ、みたいに言われて。うん、よくわかんねえけど、いや、じゃあもうそれに便乗するしかねえ、みたいな感じになってたんだけどさ。で、そんなバズっててさ。バズってて、で、その時に、その、海外の、家に、女の子の友人がいたんだけど、その友人ガッキーだったのね。で、なんかバズっちゃったよ、とか言って。で、なんだかんだって、ガッキーに抱きついたりとかして。これなんだかんだかもうよく覚えてないんだけど、夢ってさ、本当になんか、その、起きた瞬間は超鮮明に覚えてるけどさ、なんでこんなさ、24時間経たないぐらいなのにさ、忘れちゃうんだろうね。不思議だよね。で、ガッキーと抱きついたりとかして。で、その後ラジオ出演とかして。謎の。で、バズってんじゃん、俺。今さ。だから、バズってるからラジオとかも、出演のタイミングいいね、みたいになってさ。そんな話。ツイッターとか、YouTube のチャンネル登録者数もさ、すごい増えてさ。なんか、7000人ぐらいに増えてたわ。バズってた少し。何この話。ね。でもこんなんだよ。これは、本当に今日朝、あ、これめちゃめちゃ、すげえ夢見たわ、と思って。ラジオで絶対話したら超盛り上がるわ、と思って。一番テンション上がるわ、と思った、話。もう支離滅裂もいいところだね。まあ、そんなわけでね。今日はこんな話から始まりますけども、ですね。実は今日、そんなに、これ話そうかなとかっていうのは特にないんですわ。まあ、ちょろっとだけあるけどね。うん、いつもそのちょろっとでね、2時間喋ったりするんだけど、まあ、今日は、まあ、その話はあんまり、まあ、お別れのコーナーでするぐらいでいいのかななんてちょっと思っていまして。じゃあ今日どうするのって話なんだけど、ちょっと思っていたことがあってさ、前々からよくね、私、ラジオね、まあ、始めて、まあ、2時間ね、やりますけど、その前に、1時間だ、1時間半だ、前説ってのやってるよね。で、前説って、ポッドキャストでは配信してないんだよ。で、YouTube ライブのね、アーカイブなんかを聞けばね、前説は聞けるんだけど、わざわざ YouTube 行って聞いてる人も少ないと。で、まあ、本編。ね、ラジオの本編はもうポッドキャストで配信してるから、それしか聞かないよって人もいると思うんだけど、実際前説ってどんな感じなのっていうのを、まあ、今日はちょっとお送りしていけたらいいななんてちょっと思っておりまして。なので、まあ私、この後ね、タイトルコールして、お話ししますけども、まあその後ね、もう前説です。今日はもうがっつり前説っぽい感じでやっていこうかなと思ってるんで、結構テンションも違ったりすると思う。声の張り方も違うと思う。今はね、多少ラジオっぽくですよ。俺の中であるラジオっぽさがあるんだけど、それにね、寄せてね、喋っておりますけども。もう全然違うからね。うん、もう普通の、だべり、うん。ただのもう、YouTube ライブでね、来るコメントに対して、だべってるだけというね。そんな感じになるかなと思うんで、ちょっと前説の雰囲気をね、ぜひ今日はちょっと感じ取ってもらえたらなと思っております。前もやったっけ？俺ね、ちょっとね、そこが不安なんだよね。前に一回それやったような気もするんだけど、もう俺自身が覚えていないというね、そんなところなんで、まあこういうのは忘れた頃にやってくるということなんでね。まあ今日はちょっと、前説スペシャルみたいなやった気がするんだよな、どこかで。あったかな？どうかな？まあちょっとね、まあゆるくやっていけたらなと思っておりますんでね。ちょっと、日々のね、前説感、 楽しんでいただけたらと思います。それではね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、今日は、まあ、スペシャルってわけではないですけどもね、埋設っぽい感じ、ちょっとやっていこうかなと思ってるんですが、何やらね、スペシャルウィークでやったよっていう、スペシャルウィークでやったよっていうことを教えてくれてるリスナーの方がいらっしゃいます。ねえ。じゃあダメじゃんね、企画倒れじゃんね。じゃあやめようか。やめて今日喋りたかったことをね、喋っていくっていうスタイルでもいいかなと思うんですけども、どっちがいいんでしょうかね。まあね、話すことしてもまたガッキーの話したりだからね。16茶の CM 見た？あの新しいやつ、ガッキーが可愛いよね。ぜひちょっとチェックしてください。いつもなんか16茶の CM のガッキーって言うほど可愛くないんだよね。なんかガッキーを生かしきれてないことがすごい多いんだけど、今回の CM はガッキー生かしきれてるなってすげえ思った。どうかな？ちょっと16茶の CM チェックしてください。私ももう一回チェックしたいなと思って、もう久しぶりに、あ、可愛いガッキーだなと思って。今日抱きついたからじゃないよ。今日夢の中で楽器に抱きついたから、なんか16茶の楽器が可愛く見えたわけじゃなくて。いや、あれはね、16茶はいい CM ですよ。ぜひ、ね、チェックしてください。というところでございます。じゃあ、あとはね、お便りとかお待ちしてますから、今日パルナイトにこんなこと喋ってほしいとか、そんなあったらね、言っていただけたら、ちょっと私、喋っていきますからね、どんどんリクエストいただけたらね、嬉しいなというところでございます。じゃあお便りの宛先なんですけども、こちらがですね、メールでお待ちしてます。メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net、こちらまで、送っていただけたらと思います。リアルタイムであればね、まあ、そのまま読ませていただきまして、リアルタイムじゃなければね、来週の放送でご紹介させていただきたいと思います。とまあ、そんな感じでね、今日は、まあ、フリートークかな。まあ、あるんだけどね、ちょっと話は、ただ本当に、仕事の一週間だったんで、休みの日もね、疲れちゃってて、横たわってたら一日終わっちゃったんだよね。あと家のことやって、その、洗濯だ、なんだってやってたりとか。だからさ、なんかね、本当に今週は、何もできてないんだよね。いや、びっくりするぐらいに。まあ朝はね、そんな早くから仕事行ってるわけじゃないんだけどさ、家出るのが8時とかに出たりとかして、そんで、家帰ってくるとやっぱ22時とか23時とか下手すると24時の日もありましたけど、でもまあ平均すると22時半23時とか、繁忙期なんでやっぱり不動産業界がさ、だからね仕方ないし、まあ俺が仕事遅いのもあるからね、仕事早い人だったらもうちょっと早く上がれるのかもしれないけども、やっぱ仕事遅いからね、その中でやっぱり頑張って一つ一つねクリアにしていかないといけないわけだからさ、だから時間かかっちゃってるってのもあるんだけどね、まあ、それでもまあパルナイトーくんね、 ちょっと頑張ってくれてるねっていう感じには受け取ってもらえてるみたいだしね。少し戦力になってるか正直分かってないんだけど、でも気持ちね、やっぱり戦力になっているというところらしいのでね。まあリップサービスもありますけどもね。でもまあまあ嬉しいかなって思いますし、もうちょっとね頑張らないといけないなと思ってますから。なんでちょっと仕事の方はね、まあ日々いろいろね感じるところありますけどもね。大変ですから、やっぱり仕事っていうだけでね。労働が俺苦手だからさ、労働したくないんだから。だからまあそういうこともね感じたりしますけどもね、2月3月まあ頑張ってね、チームでワンチームでね頑張って乗り切っていきたいなと思っておりますよ。まあそんなね最近のお仕事でございます。もう何やってっかわかんない最近ね。本当にお客さん対応をしてるだけで一日終わっちゃうみたいな。そりゃそうだよね。いっぱいさ、そのお客さんがお店に来るだけじゃなくてさ、メールでのやり取りとかもね多いわけとか、契約進めてったり申し込みがあったりとかさ、その対応してたらさ、もうわけわかんなくなるからね。あのお客さんはあれで、このお客さんはそれでみたいな、あっちのお客さんはあれです、どのお客さんがどれだみたいな、ごっちゃになっちゃうんだけどみたいなさ、なるからさ。いや本当にいっぺんにねいろんなことはなかなかできないよねって思いながらもね、まあお仕事だからやらないといけないわけでね、なんとかやりくりしておりますけどもね。そろそろもう俺のキャパはね、崩壊寸前というところでございますけどもね。まあそんな感じのね昨今でございます。じゃあ行きましょうか。前にねやったと言われましたけどもね、埋設っぽいことをしましょうね。じゃあ私 YouTube ライブの方に戻ってきましたから、ちょっと埋設をねしていきますけどもね。埋設というかもう何説だかわかんないね。だ逆にあれでもいいかもしんないね。前じゃなくて後。いやでもなぁ、みんな眠いもんね。眠いもんっていうかさ、今ね23時40分なんですよ。でこっからまあ喋るわけじゃないですかね。え2時間だ何時間だね。そしたらさ1時近くになっちゃうもんね。でその時にみんながフルパワーでねコメントをくれるかと言ったら、いやもう半分寝とるかなっていうね感じになっちゃいますから、まあ早めのがいいよね。まだ12時前だから、昼間だよまだね、言ってもね。だから今の昼間の時間帯にちょっとお話をさせていただいて、埋設させてもらって、で後半でね私喋りたかったことなんかとかお便りなんかをねご紹介できればなと思っておりますんで、ちょっとねどんな感じになるのかわかりませんけども、久しぶりにねコメントの方をね読んで埋設をしていきます。で途中でね、じゃあここまで埋設しましたんですってね、普通に戻りますっつってね。で普通に戻ったらなんかね YouTube ライブで聞いてる人もねさーっとねいなくなっちゃう気しますけどもね。じゃあそんなわけで、コメントがいっぱいいただいてるからね、読んでいきましょうか。もう全然こんなに、こんなにいっぱいコメントがあって全部読んでたら普通読めなくなっちゃうんでね、ちょっと最新のものからね読んでいきますけどもね、読んでいきますっていうかまあ会話をしていきますけどもね、リスナーの方と。だから今もしまあ生放送を聞いているね、YouTube ライブ聞いてくれてる人はね、ここからコメントの方をね、適当にかいつまみながらね読んでいきますから、読んで会話をしていきたいと思いますからね、どしどしねコメントをくれたら嬉しいなというところなんですけども、じゃあもう埋設っぽくいきますね。ここからねもう急に切り替わります。 もう切り替わりますとか言って。ますとかって、こう、デスマスを使わないから、多分、もうね。もう、うんこしか言わなくなるんですけどもね。じゃあ、コメントを見ていきましょうかね。うん、ちょっとゆるくね。だからテンションの切り替えが難しいね。ラジオっていうテンションからさ、埋設っていうテンションに切り替えができないよね、なかなか。埋設っぽくなくなっちゃうかもしれないな。恐ろしいんですけど。夏のボーナスはちょっとはもらえるのかなってね。もらえるのかな、あるのかな。事務員さんにもボーナスがあるんでしょうか。ちょっとよくは覚えてないんだよな。でもなんかもらえるとかっていう話もあったな。俺なんかがもらっていいんでしょうか。ねえ、ちょっとわかんないですけどもね。私ってブスって聞く女に本当のことは言わないじゃんつって。さっきのまあ、俺が仕事できるとかできないとか遅いとかね。俺仕事遅いんですよっていう人に対して本当のこと言わないよねっていうね、いう話。まあそりゃそうなんだけどさ。でもまあまあ、なんか迷惑だなっていう風になってないっぽいからさ、それそういう風になんか感じるわけ。やっぱわかるじゃん、もうこいつ本当にみたいなさ時ってさ、もう相手も態度に出るし言葉遣いも変わるしさ、なるけど、そうなってないから多分大丈夫、大丈夫だけど、そこに甘えちゃいけないし、だし、まあね、ちょっと頑張んないといけないなってところだよね。ほんといつも適当に読んでるのにこんな時だけ頼られてもつって、そういう日もあるでしょね。そういう日もある。リスナーとね、一緒に作っていくラジオみたいな。そういうのもね、本当はやりたいなと思うんだけどさ。やっぱ、ね、ネタが多いとね、喋ってると1時間だ2時間だ経っちゃうとさ。ね、こうやって、だからまあ、毎節でもやってるわけだからね、日々ね。毎節毎節。毎節感よ。沢尻末期上島出川について一言。うん、沢尻末期上島出川、全然ね、なんか混ぜちゃいけない人たちになってますけどもね。前者と後者で違いますからね。まあ何も言うことはないですよね。事件ってだけですよ、そこはね。専門学校なんか行かずに野球選手になってれば今頃悠々自適の生活ができてたのにねーつって。野球ちゃんとやったことがないからな。ソフトボールだったらあるからな。ソフトボールはちょっとやってた時あるけど、野球は結局なんか体育の時間とかにやったぐらいなんじゃない。野球、あとまあね、キャッチボール普通にプライベートでしたりとかね、バッティングセンター行ったりとかね、友達と野球ちょっとして遊んだりとか、まあ、あったとしてもなんかがっつり野球の練習をしたことってないもんな。だから野球選手になれなかったんで大丈夫だね。パルさんに野球経験ないし運動神経悪いし努力できないのに無理。俺そんな運動神経悪くないはずよ。スポーツテストとかはね。まあ、懸垂がね、懸垂で得点を取ったってのがね、ありましたけどね、高校の頃ね。だけど、そんな運動神経は悪くないんじゃないかなって思いますけどね。ねえ。そんな、感じだよ。おー、そんな感じ。今から風俗場ライブ始めてーつって。風俗場ライブ今呼ぶの？今呼べないよね。今呼んだらね、ちょっと大変だもんね。これからでしょ？だってもう12時になっちゃうからね。いや、今から呼べない。明日も仕事だから。ちょっと無理よ。ね。 え、夢の話結構面白くなかった。あ、やっぱり面白いよね。本当か、面白かったか、大丈夫かな。だから多分俺と同じ夢を見たとするじゃん、誰かが。そんなのないんだけどさ。そしたら多分めちゃくちゃテンション上がると思うよ。テンション上がると思うんだよな。朝はめっちゃテンション上がってたから、これ面白い夢見たなーっつって。でもこんなもんだって、人の夢なんて。なんか結局何が何だか分かんないのは夢だからね。なんでバズってんだみたいな、なんで家の中で喋ってることでバズって、同じ家の中にめっちゃ人がいるフロアがあって、そこですげえ拍手起きたりとか、ガッキーと抱き合ったりとかしてんだろうと思って、ね、謎なんだよね。でも夢の中では自然なんだよね。何の違和感もないんだよね、それね。それが夢。今の政治に一言お願いします。じゃあ今の政治じゃない、日本の政治に一言お願いします。なんかある？日本の政治満足してるからね、正直ね。だからそんなにないっすね。まあ今の感じでいいや、別にね、って思うけど、どうなんだろうね。やばい、過去最高につまんない回になりそうね。震えて待ってくださいよね。そういう回もありますよ。こういうちょっとお試し感たっぷりな回だと、もうこうなるよ、そりゃね。でもこれ、毎節こんなもんでしょ。ね。卓球の申し子だもんな、ってね。さっきの、運動神経のところね。まあ、卓球部、副部長、やってたし。まあ、そんな、文化祭で変なダンスとかもやったし。あれだよ、フォークダンスとかじゃないよ。なんか何人、4人ぐらいで出し物で、体育祭とかだっけ、体育祭文化祭か、ダンスやったりとかしたな。怖、一番なんか震える、恥ずかしい。なんであんなことしてたんだろう、恥ずかしいなー。怖い怖い怖い怖い、もう思い出すだけで震えてくるもんね、あの頃のちょっと調子に乗った感じ。恥ずかしい、俺なんかが文化祭とか体育祭でダンスを披露するなんて、4人ぐらいのチームでさ、怖いなぁ、何やってんだよ、恥ずかしいね。もう震えが止まんないわ。パルさん、卓球全然上手くなかったからがっかりしたよ。あ、そう、そんなことないでしょ、がっつりやろうよ。じゃあねえ、俺がタキネスドライブのラバー貼って持ってくからさ、日中号スーパーのペンの形のやつでさ、そこにタキネスドライブ貼ってさ、でやりますから。そしたらもう全然いけますよ。あの、新しい前陣速攻というね、前陣速攻じゃないね、前陣ドライブっていうね、そういう未知のスタイルでいきますから。もう卓球ボーリングね、もうこの辺お任せあれですからね。この卓球大会やろうか、オフ会。ちゃんとだよ、ラケットもちゃんと持って行ってやろうかね。まあ、がっつりやったらだってね、え、勝つじゃん、経験者が。そんなのね、まあね、ちょっとスポーツ大会、卓球とバスケット、あとはボーリングをちょっとやる会みたいなのをね、一回設けてもいいですかね。今寒いから、もうちょっと暖かくなったらね、その運動オフ会してもいいかもしれんね。パルさん、介護保険が40になったら、月から引かれるよって。本当、介護保険とかが入ってくるんだ。しんどいね。でもしょうがないのか。介護保険とかの年になってくるのか、マジで。 来年から。怖っ。そっか、年取ったなぁ。やだなぁ。怖いなぁ。うん。夢の話、されてみ、聞かされてみ、つって。しんどいよね。うん。それはしんどいと思うわ。でも、しょうがないよ。一番テンション上がる話だったんだから。今日の朝の時点では。オフ会で卓球未経験に真面目にやって勝ちまくるぐらいの腕。うん、じゃあ、いいじゃない。強いじゃない。ね、卓球未経験に真面目にやって勝ちまくるんだから、卓球経験者とだったらいい勝負できるよ多分ね。オフ会で金かけてボーリングやりましょう。ダメでしょ、金かけたらちょっとお縄になっちゃうからね。だからボーリング高いよね。1ゲーム500円ぐらいするじゃない昨今。高いなぁ。もうちょっと昔安かったしね。あと俺が毎週のようにボーリングやってた頃ってさ、ほんと夜だけなんだけど、夜ね、23時以降とかが、なんか急に安くなるタイムがあって、その時1ゲーム100円だったからね。十何年前。俺が大宮に住んでた頃。だから、でも一人暮らししてたし、10年前ぐらいかちょうど、の時、めちゃめちゃボーリングしてたんだけど、つっても半年ぐらいかなやってたのね。その時1ゲーム100円だったね。その何曜日だかの夜23時以降だけが100円なんだよね。だからその時狙ってさ、友達と行ってねボーリングしてましたけどもね。またボーリングね、ちょっと通ってやりたいなと思うんだけどな。やる機会ないね、なかなかね。これは本編なんだから本当の前説の気分でやられちゃ困るぞ、うん、多少前説の時よりも声のトーンはワントーン上がりつつ音量も、しっかりキープしているので、一応本編仕様の前説にねなってるかなと思うんですけどもね。じゃあ前説じゃないじゃんって、若干前説じゃないよね。本編だよね、結局ね。どうなんだろうね。なんか、できない。前説っぽく前説ができない。それは前説ではないからだよね、多分ね。困っちゃう。ね。パルさん、運動神経あるようには見えないんだよな。あるかないかじゃなくて、どんくさそう。あ、それはね。それはあるね。どんくささはね、拭えないと思うし、運動神経あるなしじゃないんだよね。なさそうに見えるよね。メガネだからだよ。ね。メガネくんはそう見えちゃうから。でもまあね、そうかもね。でも、なんだろう。サッカー以外はできる。できるって表現もね、ちょっと違うんだけど。サッカー系、足を使う球技以外は、まあ、なんとか、例えば試合するとか、練習するとかして、で、ちょっと試合しようよっていうところまでは持っていけると思うわ。ただ、本当に足使う球技だけはダメ。本当そこは、ひどい。どんくささマックスになってるわ。よくないね、そこはね。悪いことは言わんから、最初からやり直せ。マジでポッドキャストで聞いてる奴ら、意味わかんねえぞ、これ。まあね、これが前説なんですよって。こんな感じで前説やってるんで、よかったら、ラジオ始まる前にね、やってますから。生放送でも聞いてほしいなっていうね、ところなんだけど。昨日のジャルジャルの動画で似たような恥ずかしい出し物のネタやっててすごい面白かった。じゃあちょっとジャルジャルのネタを私も後でどっかで見ればいいのかな。どこで見るんだろう。YouTube かな。ちょチェックしたいと思いますけども、ボーリングでトルネード投法があるって本当あるのかな。全然ボーリングに詳しくない。なんかいろんなね投げ方の人いるけどね。 P リーグとかあるじゃない、女の子のさボーリングのなんか試合だったりとかリーグがあってさ、その時とか結構特徴的な投げ方する人多いからね、中ではいるんじゃない、トルネード投法をする人が。そんな重い球でひねって大丈夫みたいなね、あるかもしんないね。経験者なのに負けるのがパルさんじゃん。どうかなー、負けんのかなー、素人に負けるような、素人には負けないんじゃないかなーって思うけどね。どうなんでしょうかね、運動神経の話ね。夢の3級って39歳の焦りが背景にあったのかな。そこまで深くはないよね。そこまで深くないけど、3級、1000級だからね、俺の中ではね、本当はね。どっちでもいいですけどもね。そんな焦りはないね。ボーリングのスコア手書きで書いてた？いや、手書きで書いてない。そんな時代ではない。ただ、俺が本当にちっちゃい頃は、自動じゃない、ボーリング場があった。普通さ、球投げるじゃん。球投げたら、自動で、その、8本とか9本とかさ、ストライクとかスペアとか出るじゃない。でも、投げたら、自分で、スコアをつけていくの。紙じゃないんだよ。紙で手で書くんじゃなくて、電子でね。よくあんじゃん。ボーリング場でさ、これ、俺8本倒してんで7本しか倒れてないことになってるぞつって、修正みたいあるじゃん。画面上タッチしてさ。あんな感じで、タッチして、点数を入れてくみたいな機械が昔あった。そんな記憶がある。本当に俺が幼稚園とか小学生低学年とか多分その辺だと思うんだけど、まあ、結構ね、ちっちゃい頃からボーリングはねよく行ってましたからね、そんなのもあったななんてことをねちょっと今思い出しましたけどもね。あとは、どれだ？アニメのレビューもまともにできないのにリスナーが見ることができないパルさんの夢の内容を面白くできると思う？つって、まあ、そりゃそうなんだけどさ、でもねえ、そんな悪くなかったでしょ。夢の話ってこんなもんじゃない？逆に夢の話をこんだけね、なんかちょろっとした夢じゃなくてさ、結構俺の中では壮大な夢なのね、これもね。でもさ、なんか壮大で面白かった夢をさ、そのままの世界観を喋りで表現できるかって、しかも一日経っちゃってて、起きたばっかりだったら伝わるかもしれんからね。今度ちょっとすげーの見たらね、起きた瞬間にポッドキャストをね配信するみたいなことをすれば伝わるかもしれんね。今日内藤さんコメント来たら面白いのにねつって、あ、怖い。いるんだよ、俺の名前を使ったハンドルネームの人がねいるんですけどね、たまにね、YouTube ライブの方にもね、来るんですけど、ダメですよ、人の名前をねそのままハンドルネームにするのはね良くないですからね、名前は変えてほしいなと思っておりますけどもね。あとはですね、パルさんまだルアーにこだわって釣りやるのか？やるよ、やるやる。こないだもそのフィッシングギャングあずささんのルアーがね、1個届きましたから2個頼んだの。2個頼んだんだけど、最初に1個だけ来て、で、後ほどもう1個送りますって言われて、それが先日ようやく届いて。だから、フィッシングギャングあずさ、2個、ありますから。早く釣りやりたいんだよね。釣りやりたいなぁ。 もう寒さもね、結構、落ち着いてきたじゃない？最近、朝ね、一週間ぐらい前はなんか0度だ、1度だってね、なってたけど、今日の朝とか9度とかね、日中は15度とかね、あったりするからさ、いいよね、意外と。ね、悪くないね、最近の気温はね。他ね、絵が良くてストーリーが良かったので面白いと思いました。おすすめです。あ、俺のレビューの仕方かな、ね、絵が良くてストーリーが良かったので面白いと思いました。うん、ちょ、幼稚園生みたいだな、俺のね、アニメレビューはそんな感じなんだろうね。最近全然ボーリング行かないけど、ファールで F ついてガーター扱いになるんだってね。あ、そうだね、ファールってボーリングもさ、まあ、ガターとかあるけど、ファールはさ、投げた時にさ、足が、あそこのレーンに出ちゃう時、あれファールなんだよね。レーンの手前で投げないといけないからさ。だから、最近はそんな、ちゃんと、ね、してるんだね。ちょっと行ってないからな、最近な。ちょっと行ってみて。またね、前、ちょうど何年ぐらい前？ 1 年ぐらい前？ 1 年も経ってないか。YouTube の動画でさ、ボーリング一人で行った動画を上げましたけど。その時なんか特にファールとかね、した覚えないからね。特にそういう表示なかったけどもね。また行きたいな。渋谷の駅前にさ、渋谷ボールっていう名前のボーリング屋さんありますけど、あそこいいんだよね、結構ね。値段もそんなに高くなくて、設備も綺麗で。で、しかもなんか、ボーリングバーみたいな、ボーリングカフェみたいになってんだよね。だ、一人で行ったらちょっとあれなんだけど、友達とかと行ったらね、お酒飲みながらとか、食事しながらとか、お茶しながら、ボーリングできるっていうね。そういうタイプのところがありますからね。ちょっと、よろしいんじゃないかなと思って、渋谷の駅前の、ね、渋谷ボール、おすすめですわ、という感じだけどもね。あとは、いただいてるコメントだと、ね、バズって拍手されるところが良かった。夢の話。バズって拍手されるところが良かったって。なんだろうね、バズるんだよね。謎だよね、ほんとね。夢だからね。それが違和感ないからね、バズってもね。こっちが何言っても、こんなもんじゃない。そうかな。しょうがないって、何にも響かねえのな。コメントする気もなくなるわいってね、いただきました。ありがとうございます。いや、まあだって、そこでさ、なんか言われた時にさ、なんか全部真面目に全部受け止めてたらさ、持たないじゃん。持たないし、グロッキーになってきちゃうじゃん。で、どうせね、俺みたいな人間なんだからさ、まあ、こんなもんだろうなって、しょうがなくないみたいな。なるじゃん、やっぱ。だって、そんなね、物事すべてが、なんかよくできるもんでもないし、人間できるできないもあるし、ねえ、こんなもんじゃないねえ、そんななかなかできないよねっていう話なんじゃないの。うん、まあ、そんなね感じでいろいろとコメントもいただいておりましたけどもね、他にもね、なんかいっぱいもらってたけどもね、もうコメント止まったからね。まあ、そんな感じ。これが前説。うん、こんなもんかな。全然違うよね、いつもの前説のね。だからやっぱラジオ本編になっちゃうと前説感出ない。うん、前説感出ないわ。なんかやっぱりラジオ感と埋設感の間になっちゃって、 それがいいとこ取りじゃねえんだよ。ダメなところを両方取ってる感じがするね。悪くないんだけど、だから短いお便り読んでる感じになっちゃうね。そうね、難しいよね、こういうのってね。他ね、まあそんな感じかな。うん。まあこんなもんだろうね。さっきもね、そんなコメントいただいたけど、ね、そんなもんだろうとかあんなもんだろうって。そんな話で終わっちゃったらもう、どうにもなんなくないって言われるけど。でもこんなもんだろうね。人間なんて。パル内藤なんて、ね、こんなもんだろうと思ってるんですけどもね。じゃあそんなんで、他、ちょっとお便りもね、いただいてるのよ。ちょっとお便り読んでいこうかな。いただいてます、お便り。ラジオネームどうも僕ですさん。こんばんはパルさん。ガッキーに抱きついたのくだり、詳しくお聞かせください。ね、いただきましてありがとうございます。ガッキーに抱きついた。なんかね、なんだったんだろうな。立った状態、チンコじゃないよ。チンコじゃなくて、普通に立ち上がった状態で、抱きついたんじゃなくて、お互い地べたに座った状態で抱きついてた。そこは覚えてんだよね。で、なんか、友人なんだけど、ガッキーは。でも、その、ガッキーは多分海外の、その海外の家にいる人で、俺はその海外の家に遊びに来ているゲストなんだよね。で、多分ガッキーは、友達なんだよね。だから、謎なんだよね。もうあんま思い出せないんだよね、ガッキーのことすら。怖い。なんか、記憶喪失とかさ、こんな気持ちかもしれんね。忘れてっちゃう。本当に。このスピードで忘れてっちゃったらすごい悲しいよね。ガッキーと抱きついてたのに、その、抱きついてた感触すらももう覚えてないもんね。いや、寂しいし怖いね、ちょっとね。そんなね、お話でございましたけどもね。あとはいただいてます。お便り読んでいきましょう。ラジオネーム、ガリスさん。いいのかな?ガリスさん。仮想通貨上がってきてますね。株価が頭打ちな感じなので、このままビットコインで億万長者狙いましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、仮想通貨も頭打ちなんですよね、ちょっとね。まあ、まだ頭打ちかって言うとね、まだまだ伸びしろはあるんだけども。なんかさ、先週の仮想通貨、すごい調子良くて。で、先週からまあまあ、ちょっとの間、2、3日、良くて。もともと原資が78万だったのが、いくらまで行ったんだろうね。93万ぐらいまで行ったのかな。なんだけど、残念ながらね、今週、なんかずるずると下がっていき、今が、多分、88万とか、そのぐらいになりましたね。結構落ちたんだよね。5万円ぐらい、ここ数日で落ちてるかなってところなんだけど。で、まあ、原資よりはね、ちょっとプラスになってるんで、78万がね、88万とかだから。で、今の借金が、りっちゃんに50万。で、ヤフーカードで、6万。かな。まあ、りっちゃん49万か。りっちゃん49万の、ヤフーカード6万だから、今マイナス55万。ね、借金ありますから。まあ、仮想通貨88万となっているからね。55万さっぴいて、33万円プラスという状況ではあるけど、俺の 言ったらね、貯金という表現でいいのかわかんないけど、まあ少しゆとりのあるお金がね、30万ぐらいしかないっていうことだからね、仕事辞めちゃったらさ、まあひもじい生活して2ヶ月が限界だもんね。だからね、もうちょっと貯めていかないと、貯めるっていうか、まあ仮想通貨も上がってもらいつつ、借金もね返済しつつ行かないと、仕事をね辞めるにも辞めらんないからね。まあ私ね、仕事辞めるときにはさ、次の仕事を決めてからね、今回は仕事をまあちゃんとね転職するよって言ったんだけど、まあそれもね実現できるかわからんからね、もうなんか辞められるタイミングがあったらね、いい霧のいいタイミングがあったら、私もねもしかしたらちょっと仕事を見つける前にね離脱しちゃう可能性もねゼロではないからね。やっぱりなんかやっぱり仕事をしたくないからさ、ね、誰もね、まあ、仕事したいって人もいると思うよ。だけどさ、まあ、仕事したくないって人もいるわけじゃない。で、仕事してないと不安になっちゃうとかさ、仕事してないと暇だからとかさ、いろいろあると思うけどさ、そういうのはちょっとセンスないんだよね。その、ニートのセンスがないやつのさ、言い分だってさ、もうニートだったり引きこもりのセンスがあるやつはさ、働きたくないんだよね、やっぱりね。で、働いてない時間、何してんのって言われても、別に何してるわけでもなくても、時間過ぎてくんだよね。センスがあるやつは。で、センスがないやつは暇だ暇だっていうわけ。だからさ、俺はそんなね、やっぱりちょっとセンスの塊だからね。だからちょっとね、もう仕事を辞めて、ゆっくりしたいなって思うわけだよね。本当に家でゆっくりしてるだけでいいんだよ。家でさ、本当、テレビ見て、パソコンして、で、一週間に一回ラジオして。ほんとそれでいいんだよね。それが幸せ。で、たまーに、婚活行って、ね。あれ、どんな仕事されてるんですか？つって。ニートです。つって。そんなんでいいんだよね。ニート来たわーってなるかもしんないけど、まあね、自営業です。ウーバーイーツァーです。言えばいいわけだからさ。だからなぁと思って。なんかそんな生活で全然楽しいんじゃないかなって思うんだよね。で、それが、このね、関東、東京じゃなくたっていいんだよ。沖縄とか。ね。まだ沖縄に固執してんのかってありますけど。沖縄とかね。だったら、もう少し生活費を抑えられるからさ。だから200万ぐらい貯金があったら、沖縄だったらどのぐらい生活できんだろうね。まあ、家賃がねちょっと少ないよってところがあるからさ、まあ、家賃少なめっつっても言ってもな、今6万5千円の家賃がさ5万円になるぐらいの話でしょ。で、そして便利じゃなくなるわけだから、その分ね、なんかコストかかったりとかするじゃない？あ、トントンな気はするよね、結構ね。どこで暮らしても。その分の便利さがなくなるからね。と思うんだけどね。まぁ、ちょっと沖縄移住、まだね、少し諦めてはないんですけどもね。まぁ、そんな感じでございましょうか。じゃあ、あとね、いただいております、お便りね、ありますね。ラジオネーム羊がいる水族館さん、ポッドキャストアワード結果見たよ、残念だったな。ちなみに最終候補60件に村内竹内さんの、村内雑貨店が入ってたよ、すごいなってね、お答えいただきました。ありがとうございます。ポッドキャストアワード。ね。 いやー、覚えてますか皆さん。ジャパン、ございまして、ね、ジャパンポッドキャストアワード2019あって。で、そこの、まあ、ポッドキャストの、まあ、なんか、賞だよね。賞レースがあったと。で、私もね、エントリーしました。で、その結果っていうのが、今日、2月の17日かなに、一次審査で、20作品が、選出されると、いうところだったんだけど。俺はそこまでしかちょっと見てなかったんだけど、もともと60作品その、最終候補60作品ってのがあって、そこからさらに20作品になったのかな。ね、ちょっとそこまで詳しく分かってないんですけどもね、私も。20作品に絞ったやつだけちょっと見たんですけど、すごいよね、残った人たちはね。私は残念ながら、残っておりませんって。残ったなんて、一瞬でも思ったかっていうと、正直一瞬も思ってないんだよね。いや、本当だよ、これは。いやいや、パルさん、ねえ、あんた自分のこと大好きなんだからとね、俺ラブなわけなんだから、そういうなんか、もっとポッドキャスト評価されてもいいじゃんとかさ、思ってるでしょ。ねえ、そんなことないんですよ。さすがに身の丈ってものをね、ここばかりは分かってますから。そういうなんか、賞を取るようなラジオじゃないっていうことも、しっかり理解してますからね、私ね。だから、その中でね、20作品の中に選ばれてたものとして、有名なところとしてはね、墓場のラジオとかね、あと、農業系ラジオ、農家の種とか、このぐらいしか私知らないんですけども、そうだね、墓場のラジオと農家の種が入っておりますね、20作品に。まあ、今年、っていうか去年、まあ、賑わせていましたから、ポッドキャスト業界を。まあ、こういうね、評価されるべきラジオがね、ちゃんとでも残っていたってことですよ。全く知らないやつだったりとか、なんか、もう有名なやつじゃんとか、そういうのが選ばれると、まあまたそんな感じかと思ってなっちゃうけど、ちゃんとねなんかバラエティに富んだ感じのラインナップになってるんじゃないかなと思ってね、ジャパンポッドキャストアワードもなかなかいいチョイスしてるのかもしれないなと思って、まあちょっと一個ずつね、まあ今日とか明日とかからね、ちょっと作品を聞いてみたいなと思いますからね。全然知らないの多いもんね。なんだろう、もうサムネなんだよ、そのアートワークってあるじゃん。で、アートワークにちゃんと番組名書いてあればいいんだけど、書いてないアートワークも多くて、何のラジオなんだろうって全くわかんないのもあったりするんだけど、それが評価されてんだもんね。いやー、実際わかんない。だから話なんだよね。アートワークじゃないんだよ。ベシャリがどんだけ面白いかって話だからね。まあ、すごいなーって思いますけどもね。選ばれた作品についてはね、ジャパンポッドキャストアワード2019の、俺はツイッターでチェックしたんだけど、なんかホームページだとそんななんか書いてなくて、ね、ツイッターとかでもね、チェックできますんで、少し確認してみるとね、いろいろと面白い、新しいね、ポッドキャスト見つかるかなと思いますからね、ぜひちょっとチェックしてみるとよろしいんじゃないでしょうか。で、なんだこれは。あ、びっくりした。ね、全然関係なかったですね。何にびっくりしたんでしょうね、私はね。そんなね、ところでございます。 じゃあ他ね、お便りを読んでいきましょうか。お便り、ラジオネームひろちゃんさん、パルさんこんばんは。暖房大好きなパルさんに質問です。電車の暖房、かっこシートが暖かくなるやつについて一言お願いします。いただきました。ありがとうございます。まあ、電車の暖房、ね、俺も暖房が好きなわけじゃないんだけどさ、エアコンはね、まあ寒いと辛いからさ、やっぱりつけるわけなんですけど、この間までね、30度で、マックスだったんだけどね、30度でつけてたんだけど、それでも寒くてさ、辛かったんだけど、ここ数日はなんか25度とかにしても、ね、十分あったかいかななんてね、思ったりするんだけどさ。まあ、そんなね、暖房中のね、私ですけどもね。電車の暖房、そのなんかシートが暖かくなるやつについてって話なんだけど、何線が暖かいかな。俺はなんかそのローカル線みたいなのあるじゃない、電気で動いてるみたいなローカル線みたいなさ、電車とかさ、ああいうところのシートがさ、めちゃくちゃ熱くなるんだよね。でも火傷すんじゃねえかみたいなさ、そんなシートの熱くなる感じとかもね、昔乗ってた電車とかはね、そんなんあったから、なんかちょっと思い出すね、思い出深いね。まあそんなところかしらね。他、最近でもさ、電車乗ってもさ、席座れないじゃん、なんか混んでるからさ、常に。だからなんか雑誌ね、雑誌、そう、座席があったかくなるとか暑いなとかさ、感じたことがないんだよね。なんだろうね、昔はなんかよく感じてたんだけどね。まあそれだけなんか人口が増えちゃってね、椅子に座れないのか、もしくはなんかね、忙しい毎日で椅子に座ってる場合でもないね、立ってね、移動しないとダメなんじゃないっていうね、そんななんか世話しない時代にね、なってしまったんじゃないかなとちょっと思ったりもしますけどもね。まあそんなね、ところでございます。まあ暖かいの好きよ俺、暖かいシート、ただ寝るとさ、眠くなんだよねやっぱりね、暖かいシートだと。そんで眠った後めっちゃ暑くなって超汗かいてるみたいな、起きると。そんなのはね、なんか昔あったななんてことをね、思い出してしますけどもね。じゃあ、あといただいてますお便りなんですけども、ラジオネームトリンドルさん、お互い初めてのエッチするときってどの体位ですればいいんですかというね、お便りできました。ありがとうございます。座位がいいんじゃないか。一番愛を感じるのが座位な気がするんだよね俺は。まあ、かといって座位がね、興奮するのかとかね、 AV で見るのに座位がいいのかってまた違うんだけどさ、実際に二人で普通にやるんであれば座位いいんじゃないでしょうか。男も普通に座ってられるし、女の子も座ってられるし、いいんじゃないでしょうか。座位、初めてのエッチの場合はね、まあ普通に正常位しなさいよってね、あ、思いますけどもね。正常位もう難しいのかな、なんか初めてだとさ、まあ俺ももう初めてみたいなもんだからさ、もうねえ、全然そういうことがね、日常的にあるわけではないからさ、まあ俺がどうこう言えるもんでもないけども、まあ初めてのエッチ、俺がエッチって言うと恥ずかしいね、セックスって言いたいね。なんだろう、このエッチっていう言葉の恥ずかしさね。交尾ね、交尾がいいですね。初めて交尾するとき、まあ腰動かすわけじゃないですか、 男性は。腰がさ、うまく動かないんだよね。あの、AV のように、AV 男優のように、あんな滑らかに腰なんて動かないし、あの、すぐ行っちゃうし、みたいな。だから結局動かないことでね、行かなくて済むからいいんだけどさ。でもあんなにね、腰動かないと。あんなな、なんかスムーズに行かないんだけどってなるから、だから初めてのエッチの時に、正常位って難しいとは思うんだよね。そして、じゃあ、騎乗位はって言うと、初めてで女の子が自ら上になるっていうのも恥ずかしい気がするんだよね。女の子側が。じゃあ、バックは？もう最初にバックとかないでしょみたいな。顔を向き合わせてがやりなさいよって話だから。やっぱそうすると、財だね。愛を感じる財がいいんじゃないですか。で、ちなみに私最近が好きな財ね。じゃあ最近好きな財じゃない、最近好きな体位があるんだけど。それは別に俺がするわけじゃなくて。AV 見てるときにね。この体位いいなと思うんだけど。あれなんていうの？騎乗位ってさ、私が横たわってね、上向いて寝てます。仰向けで寝てます。その上に、俺の方を向いた女性が、ね、またがってきて上に乗ります。これが、騎乗位だよね。で、その、俺はそのまま動きません。女の人だけ、180度回転してもらいます。だから、騎乗位なんだけど、ケツ側が俺に方向いてて、で、女の子は向こう側見てるというね。この形。俺、この形が今一番好きな体なんだよね。わかる？わかる人いるかな？バックじゃないんだよ。バックと騎乗位の間のいいとこ取りなんだよね。いや本当にベストだと思うんだよね。最近そのシーンでしか抜いてない。抜くとき、むしろそのシーン以外で抜くのはなんかもう AV に失礼と思ってっから、最近。だからなんていうの、あれなんて言うんだろうね。ちょっとわかる方教えてくださいね。エロい人ね、詳しいエロい人はね、その騎乗位の騎乗位の向こうを向いてるやつ、それがやっぱ一番いいね、今ね。おすすめできる体かなと思います。で、その時にだよ、その実際にじゃあ やるとすんじゃん。 AV とかじゃなくてもね、実際自分でやるとしても、その入ってるところがよく見えるじゃない。で、俺これ何の話してんだろうね。入ってるところがよく見えるのと、俺は何が一番いいかっていうと、まあ、そうね、感触とかの問題じゃないよ。気持ちいい気持ちくないの話じゃなくて、視覚的な話でね、言うと、出し入れするところあるじゃない。なんだこれ。ね、出し入れした時に、抜こうとするときに、中の、ね、肉壺の中の肉がちょっと外に出てくる感じ。わかる？わかんねえよな。わかんねえし、俺何言ってんだろうって話なんだけど。その感じがいいんだよね。多分まあ、実際ね、AV とかモザイクかかってるから見えませんよ。で、ね、自分で実際にそういう経験をしない限りは見れないというね、そういうのがまあ世間的な話ではございますけども、でもまあまあ実際自分がねやるときとかはそういう体勢がね いいんじゃないかなと思うわけですよ。で、しかも、女の子が、で、あっちの方向向いてますけども、自分の方向をちょっとチラリと見てくれると。だこ、首をちょっと後ろに曲げつつ、こっちを見ながら、腰を動かすと。そして、出し入れしているところの肉つぼのめくれ具合がよろしいんですよ。今の俺のブームの対位はこれ。どうですか？ぜひ、皆さん、今までね、正常位だ、正常位だ、騎乗位だ、財だ、ね、バックだ、いろいろある、ありますよ。松葉崩しだ、なんだ。どれがいいの？ね。悩んでた人もいるでしょ。しっくり来ねえなーって。大丈夫。今の、ね、その、騎乗位の向こう向き。これが、もう今の最適解だから。ぜひ今日抜く人はね、この、騎乗位の向こう向き。ね、これを、このシーンでね、ぜひ抜いてほしいなと思ってます。俺はね、今日ちょっとさすがに明日仕事があるからね、抜けませんけど、次休みのね、日。だ、明日仕事行ったら明後日休みなんで。だから明日はオナにできるんだよね。仕事の前日は。仕事じゃない、仕事の休みの前日はね、オナにできますから。またどうせ、ね、騎乗位の向こう向きのタイで、私、フィニッシュをね、迎えると思いますけどもね。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、あとはですね、お便りもありますが、ちょっと今日喋りたかったことなんかもね、喋っていきましょう。結局なんかちょっと前説っぽい感じのやつ、雰囲気だけ味わって、で、普通のトークに戻るっていうね、何だったんだろうっていうね、感じしますけど。なんか、企画倒れ感が、ちょっとあったよね。いや、もっと前説の時って、コメントの、なんだろう、内容だったりとか、雰囲気、テンション、とか、っていうのも、なんかまた違うんだよね。俺のテンションもちょっと違うし、リスナーの方のテンションもちょっと違うなんだよね。違うところがあるんだよ。ただやっぱお互いラジオになっちゃってんだよね。お互いリラックスして肩の力抜けてるかって言うとそういうわけじゃなくて、なんかお互いにだよ。これはわかんないけどね、俺がそう感じてるだけかもしんないけど、俺もラジオのテンションになっちゃってるし、リスナーのみんなも、いや、ラジオ本編で流れてるし、みたいな。そこまで思ってないか、別に。でもなんかね、お互いになんか変な、ね、テンションじゃないかな、なんて思って。ちょっと後でもう一回再チャレンジしてみようか。ね。お別れのコーナーで、ちょっと再チャレンジしてね、コメント欄に戻ってね、ちょっと、前説ではないけどもね、後説の方をね、していきたいと思いますけどもね。じゃあ今日他喋りたかったことをちょっと喋っていきましょうか。そうね。あれなんだよ。よくね、前説で話するんだけど、隣人、最近どうなのって話が出るの。隣人の話も全然このラジオでしてないけども、まあうちね、住んでるマンションの、一室。ね。私一室に住んでますけどもね。で、隣の部屋の住民の人が、なんとも言えない感じの人で。で、何がなんとも言えない感じなのかというと、まず共同で使える洗濯機。ね。こちらに関しては、洗濯をしたら、取り出さないでそのまま。洗濯機の中いつも洗濯物が入った状態。 だったりとか。で、いつも深夜0時とかからね、洗濯をし始めるとか。まあ、家帰ってきたらすぐに洗濯するみたいな。洗濯はするけど干さないみたいな。ずーっともう洗濯機の中にあるみたいな。とか。あとは、玄関のドア。開けっぱなし。開けっぱなしというか、玄関のロックあんじゃん。玄関のドアを開けた状態でロックするわけ。で、その状態で扉閉めるとさ、そのロック部分がさ、玄関のその縁っていうのかな、に当たるじゃん。閉めようとするとき閉まんないからガコンって当たるじゃない。あの状態なんだよね。常に。で、それで頻繁に玄関出入りするわけ、その人。だから深夜1時とか2時とかに、もう廊下中にその扉が閉まる音、扉とその扉の玄関の縁が当たる音で、鉄と鉄が当たる音だよね。ガコンガコンっていう音が、毎日響き渡っています。とか、あとは、廊下に窓があるんだけど、その人は絶対窓を全開にするんだよね。その共同設備のところの廊下の窓なんだけど、網戸もあんだよ。扉、その窓になってて、で開くことできて、で網戸もあるんだけど、絶対網戸がない方の窓を開ける。いや、虫入ってきちゃうでしょと思って。網戸、せめて開けるならね、網戸ついてる方を開けてほしいんだけど、毎回毎回毎日毎日、絶対網戸側は開けないんだよね。何考えてるかよくわかんないんだよね。とか、そんな隣人なんだけどさ。その隣人は、結局、今も住んでます。なんだけど、俺のこの住んでるね、フロアには、2階なんだけどさ、2階のフロアは4部屋、ね、一室があるんだけども、一部屋の方がですね、退去したみたいです。今、多分募集出てんじゃないかな。ちょっと見てみようかな。ポストのところにね、不動産会社の、ステッカーみたいなの貼ってあったわけ。封されててさ。だから、おそらく今、物件で募集中になってると思うんだよね。ちょっと見てみようか。うわ、出てそうで怖いなぁ。で、もしだよ。もし、パルナイトと、同じ、建物に住みたいって人いたとするじゃん。住めるよ。まあ、誰も住みたいと思わないと思うけど、今なら、漏れなく住めるよね。募集出てるかなぁ。さすがに出てないな。うん、出てない。しかも狭いしね。多分。その他の部屋の構造を知らないけど、おそらく狭いんじゃないかな。ちょっと明日あたり、私、ちょっと自分でね、不動産の仲介業者しか見れないようなサイトがあったりするから、そこで、ちょっとチェックしてみようか。実際。もう出てるのか出てないのかね。で、おすすめできるからさ、そんな多分、高くないと思うんだよね、家賃も。俺の部屋が6万5千だからさ。ないと思うよ、なかなか。このエリアで、6万5千で住める部屋って、多分いくら探しても出てこないと思うんだよね。まあ、ちょっと難ありだけどさ。隣人がちょっと異質だったりとか、あと、月曜日の深夜には、2時間ぐらい一人ごとずっと喋ってる男がいたりとかね。いろいろ、まあまあ問題のある建物だと思いますけども。 でもね、いいんじゃないかなって思いますけどね。これカタカナなのかな？でもそんなことないもんな。いや、結局、募集、出てないと思うんだよね。今、スーモとか、ホームズとかね。その辺を見たんですけど、そういう住宅の、出てないね。なんだろう、もう決まっちゃったのかな。新しい人が引っ越してくる可能性ありだね。いや、怖いな。でも、みんな、ここ住んだらさ、その隣人と俺が、やっぱうるさいじゃん、やっぱさ。だから引っ越ししてきてもさ、すぐ、また退去しちゃう気がするけどね。特にまあ、自分のことをね、棚にあげて喋ってもしょうがないけど、隣人は本当にやばいからね。俺今までもいろんなね、家住んだけど、ここまで、なんかもう、俺の生活に関与してくる感じの隣人いないもんね。もう廊下出たら隣人の家の匂いがすんだぜ。窓、ドア開けっぱなしだから。わ、隣人の家の匂いすると思って。入ったこともないけどさ、わかるよね、なんかそういうのね。人の匂いがあるじゃない。とかさ。そんなのね、感じたりしますけどもね。そんな最近の隣人のお話でございます。じゃあ、あと他にお話ですけど、バレンタイン。2月14日、バレンタインでしたね。何日前？ 4 日前ですか。バレンタインにチョコもらったのかなんて話がありますけど、もらってない。もらってないし、自分でもチョコを買っていないというね、ちょっと寂しいバレンタインをね、迎えまして、いや、正直、バレンタインデーが何日だったのかっていうのと、何日だったかで、何曜日だったのかっていうのと、その日、何してたかっていうのもよくわかってないよね。多分その日は仕事をしてて、夜23時まで仕事してた気すんだよね。で、家帰ってきて12時過ぎてた感じ。おー、久しぶりにてっぺん越えてしまったなーなんて思って家帰ってきたのが14日のバレンタインデーかな。だからね、全然その女の子のいるお店に行ったりとかしてね、チョコレートをもらったりとか、そんなことをする選択肢すら出てこなかったね。悲しい。で、今の職場は女の子はいないんですわ。なので男だらけのね、水泳大会なわけですよ。だからなぁと思って、もらえないしと思ってね、悲しいですね。でもまあ、めんどくさい、めんどくさいのよ。バレンタインってさ、その時はいいんだよ、もらえた時嬉しいんだけど、でももらった瞬間あって思うんだよね。ホワイトデー返さないといけないじゃんっていう。まあそりゃそうなんだよ。もらったらもらいっぱなしなんていうのは、それはね、良くないですから。もらったらね、代わりにまたね、何かあげるっていう。そういうやりとりがね、まあ、コミュニケーションだからね、必要かなと思うんだけど。ただ、ホワイトデーもね、面倒じゃない。なんか。どのタイミングでね、お返し渡したらいいんだろうとかさ。別に基本的に、本命チョコとか、本命のお返しとか、そういうのを想定してるわけじゃないからね。もう完全にバレンタインデーは義理チョコをもらう日と思ってるんだよね、多分ね。もうね、なんか本命チョコもらいたいなとかっていうのを全く思ってるわけじゃなくて、 ギリチョコもらう日だから、もらうじゃん、みたいな。もらったらホワイトデー返さないといけないじゃん、みたいな。どのタイミングで返せばいいかもうめんどくさいじゃん、みたいな。で、どこで買えばいいかもわかんないじゃん、みたいな。で、百貨店のさ、その下でやっているようなバレンタイン特集、ホワイトデー特集みたいなところ行ってさ、で買って、で返すわけなんだよ。またピエールエルメとかさ、ピエールマルコリーニとかさ、そういうところで買うわけでしょ。ピエールエルメ？うん？言った？もうピエールだらけでもうわかんねえんだけどさ。だからね、やっぱ。まあ、もらったらもらったでね、めんどくせえっていうね、そんな強がりを言うことによってね、もうバレンタインは乗り越えられるかなと思ってます。チョコ食ってないな、本当にね。14日にチョコ食うべきだったな。明日食べます。チョコレート。まあ、甘いもん好きだからね、チョコね、もしかしたら、意識しないでなんか食べたかもしれませんけどもね。そんなバレンタインでございました。で、あと、俺ちょっとみんなに聞きたいことあったんだけど。なんか週刊誌の漫画って読んでる？そのサンデーとかマガジンとかジャンプとか、あとはヤンジャン、ヤンマガぐらいか。他はなんかもうわかんないもんね。チャンピオン。ヤングキング。もう週刊だか月刊だかわかんないもんね。とかまあいろいろありますけど、ヤングアニマルとかね、月刊だね多分ね、だいたいあと月刊になっちゃう気するけど、まあヤンジャンヤンマガぐらいまでかな。まあ毎週ねお送りしております、そんな漫画のね雑誌がありますけど、まあどれ読んでるっていう話もそうなんだけど、毎週漫画の雑誌買うのってさ、結構お金かかるじゃない。例えばだって一冊300円ぐらいなわけよ。もうちょっとねするけど、320円とか30円とかするけどさ、300円だとしようよ。サンデー一冊300円、でマガジン一冊300円、ジャンプ一冊300円と、この3冊を毎週読んでたら1週間で900円飛ぶんだよね。で、それが4週間あるわけじゃん。1ヶ月さ。で、したら1ヶ月で3600円でしょ？高くない？と思って。漫画、もちろんね、エンターテインメントにお金を払わないと、その作者たちとか、ね、作り手もそうだしさ、そういう編集者とかもいるしさ。そういう人たちにお金が渡んないわけだからさ、それ良くないっちゃ良くない話ではあるんだけど、とはいえ雑誌、漫画雑誌月3600円、ちょっと高いよねって思って。まあみんながみんなさ、その3冊全部読むかって言うと読まなかったりすると思うけど、俺はサンデーとマガジン読んでるわけなんだけどさ、で、つい、最近まではね、まあお恥ずかしい話だけど、立ち読みですよ。ね、サンデーもマガジンも。立ち読みで済むぐらいの、その、まあ漫画の量しか読んでなかったやつが全部読むわけじゃないからさ。読んでない漫画もあるから、で、好きな、続けて読んでる漫画だけをピックアップして、サンデーとマガジンね、読むわけなんだけど、最近仕事忙しくて立ち読みする時間がなくて、で立ち読みする気力もないわけ。なんかコンビニでさ立ってさ何分もさ読むわけじゃん、落ち着かない中しんどくて。最近だから買うんだよね、サンデーとマガジンを最近は。やっとかっていうね、感じなんだけど、まあ、買うわけですよ。で、週刊でね、2冊買うわけでしょ？サンデーマガジン。600円。で、4週間あるから、2400円。2400円、週刊の漫画雑誌にお金払うの、 ちょっとコスト高いよねと思って。で、だったら単行本買った方が良くないって思ったりするわけ。だってそんなにさ、本出ないじゃん。サンデーとマガジンの俺が読んでるね漫画ってさ、一冊今いくら単行本ってあのちっちゃいサイズのやつって450円ぐらいすんのかな、わかんないけど多分そんなもんでしょ。500円はいかない気がするからさ、450円ぐらいのものだとしてよ、したってさ、そんなに1ヶ月に例えば1冊450円の本がね何冊も出るのかっていう、そんなんでもないじゃん。で、そのサンデーマガジンがね読んでさ、月2400円じゃん。まあ1冊400円だとしよう、単行本したら月に6冊出るっていうと、毎月6冊出ないじゃん。だったら単行本買った方がコスパいいんじゃないって思ったりとかするのと、まあ、とはいえ新しい漫画とかに気づけないじゃん、雑誌読まないと。で、ずっと連載しているやつしか読まないんじゃね、なんかもったいないなって思うところもあるから、だからまあ雑誌見るのもねいいかなって思ったりするんだけど、じゃあ雑誌読むにあたってよ、例えばマガジンだとマガジンポケットってあるんだけどさ、これ使ってるみんなってそれが聞きたかったのね。マガジン一冊300円で330円ぐらいするけど300円でかける4週間で1200円のところ、マガジンポケットだと月額900円ぐらいなんだよね。マガジンポケットね、月額見てみようか、840円。それで、週刊少年マガジンが読めるんだよ。すごいよね。だからさ、まあ、一冊分とは言わないかもしれんけど、いや、一冊分ぐらい安いよね、月ね。そう考えるとさ、マガジンポケット入った方がお得だよねと思うんだよね。で、ただ、ウェブ上のマガジンの雑誌には、初めの一歩は載ってませんから。初めの一歩だけ立ち読みするみたいなね。で、その他はマガジンポケットで読むみたいなのが一番いいんじゃないかなって思ったりするんだけど。よく、そのコンビニで雑誌買う、ね、紙媒体で買うパターンもあれば、買いに行くのもめんどくさかったりとか、やっぱり荷物になるからさ、捨てなくちゃいけないから、めんどくさいからね。だから Kindle、ね、Amazon の Kindle の方で、電子書籍でね、買ったりとか。まあ、そんなんでね、マガジンとサンデー読んでますけど、ちょっとマガジンに関しては、マガジンポケット。だと、月800円だから、これは悪くないのかなと思って。みんなマガジンポケットを使ってんのかなとか思ってさ、ちょっと聞きたいなと思ってね、ちょっと話題に出させていただきましたけども。どうなんだろうね。そんな読んでないのかな、漫画自体をね、みんなね。最近ね、マガジン系の漫画はね、アニメ化とかもあるじゃない。ランウェイで笑ってとかさ。面白いもんね。いいし。あと、なんだろうね。何が面白いんだろうな、今マガジン。サンデーしかわかんない。マガジンも、そうだな、ブルーロックとか。ね、面白いもんね。とかとか。まあ、そんな読んでるね。 漫画も多かない、半分ぐらいは読んでるかな、でもその中でも。だからなんかあれだね、330円ぐらいするとしてんじゃん、一冊のね、漫画が、マガジンの一冊を330円だとして、で連載が何個やってるかによるけども、連載が15本ぐらいやってるとするんじゃない、漫画したらさ、330円をさ15で割った金額でさ、1個の漫画の1話読ませてほしいよね。そしたらさ、半分しか見てないんだったらさ、金額半分で済むじゃないとか、なんか思ったりとかして、ねえ、どんだけせこいんだって話だよね。まあいいわね。ちょっとマガジンポケットね、使ってる人いたら、ぜひちょっと使い勝手とかもね、教えていただけたら嬉しいなというところでございますと。じゃあ、あとね、今日他のお話なんですが、先週話そうと思ってさ、結局話さないでここまで来ちゃったんだけど、多分話してないよね。ノートってサービスを私ちょっと始めたんだけど、サービスっていうか、そのノートっていうサービスを使ってちょっと私アカウント作ったんで、ちょっとずつなんかやってたりするんだけど、知ってる？ノートって結構前からあって、リスナーの人からもね、パルさんノートやったらいいんじゃないですかとかって言われたこともあったんだけど、ちょっとね、その時はね、なんか他のね、構想が俺の頭の中にあったからさ、しなかったんだけど、今ね、何もしてないからさ、自分でね、ブログとかも更新してないし、 YouTube の動画も更新してないし、あとバリューもね、更新してないし、もうバリュー自体が終わっちゃうみたいだしね。あとピクシブファンボックスもね、もう機能してないしということで、結局もう何も機能してないわけだよ、去年いろいろ手つけたね、サービスに関しては。なので今、ノートというね、サービスの方に手を出して、でまたね、なんかちょっとやってみようかななんてね、思っていたりするんだけど、で何ができるかっていうと、そんなに何ができるってわけでもないんだけど、ブログ書いたりとか、あと画像投稿したりとか、つぶやきだったりとか、あと音声ね、 MP3 のファイルとかもアップできたりとか、あとは、動画の方もアップできるとなっております。そんで無料と有料で設定ができんのよ。だから例えばブログをね、俺が書くとするじゃない。したら途中までは無料で見れますと。でそれ以上見たい人は有料でこのブログの記事を買うみたいな感じで、お金が発生するんだよね。またお前はマネタイズかっていうね、そんな話になっちゃうんだけど、そういう媒体なんだよね、そもそもがね。だからでさらにコミュニティみたいなの作れんのよ。サークルが作れて、そこでまた会員登録みたいな有料でね、できたりするわけ。ピクシブファンボックスみたいなことがもうできるわけで、まあいろんな人はね、このノート使っていて、著名人だったりとかもそうだし、あとポッドキャストとか配信してる人とかもノート使ったりとかして、あと普通のブロガーの人もね、ノート使ったりとかしてるんで、ノートはね、なかなか今 なんだろう、マネタイズするっていう人に向けては一番いい媒体なんじゃないかなとは思うわけ。それは前々からね、教えてもらってはいたんだけどさ、なかなかやろうっていう気にならなくて。なんだけど、ここ最近ね、ちょっと手出してみようかなと思って。まあ、やったはいいんだけど、結局、最初、まあね、第一発目ってありますから、何か投稿しなくちゃいけない、なるんだけど、結局投稿するのってラーメンなんだよね。ラーメンの写真アップしてさ、ラーメンについてちょっと語るみたいな。もうそれしかやりようがないんだよね。他なんか別になんか喋ることもないし、伝えたいこともないから、まあラーメンかなと思って。美味しいラーメン食べてきました、みたいな。どこどこの、ね、食べログで星なんてなんなんだけど、みたいな。そんな話しかしてないけどもね。で、あと、試しにね、童貞ネットの第500回かなの放送をちょっとアップしたりとかしたんで、だからそういう意味では音声ファイルをアップできるっていうのは結構でかい気がするなとは思うね。なんでノートに一回童貞ネット全部アップするっていうのは一つだよね。別にね、どんな話してますよとか、どんなジャンルの話ですよとか別に書かなくても、全然なんか、童貞ネット、ね、ほんとテンプレで、載せてさ、で、何年何月何日放送分って第何回っつって、それアップするだけでさ、いい気がすんだよね。で、もちろん無料でね、公開しますけど、まあ、何か、スペシャルウィークだけ、有料にするとか。でも一番スペシャルウィークは面白くないからな、みたいな。あるけど、例えばの話よ、それはね。だからなんか、まあ、それこそ、過去の放送、ポッドキャストで聞けない放送ってあるわけ、今。多分、新着の、何百回分ぐらいまでは聞けるんだけど、それ以降のラジオは聞けないだよね。今のポッドキャストだと。だから、そんだけ古い放送に関しては、有料で公開しておくとか。どうかな、みたいなね。とか。あともちろんサークル作れるってはね、さっき話したんだけど。本当は YouTube ライブの方でやりたかった、パル内藤学園ポッドキャスト部について、これをノートで展開していくっていうのをちょっと考えたりはするんだよね。で、ただノートだとその YouTube ライブみたいに生放送とかでみんなとコミュニケーション取るっていうことはできなそうなんだよね。だからやっぱ一番いいのは YouTube がちゃんと収益化できるようになっていれば一番それが良かったんだけどね。それはなかなかできないので、どうしたもんかのって思ってはいるんですけど。ただ、ノートだと、そのなんか、スラックっていう、仕事でビジネスで使うコミュニケーションツールみたいなのあるんだけど、スラックが使えるんだよね。確か。ノートと連動してたかちょっとわかんないんだけど、そうすると言ったらいろんな人がチャットで、一つの話題について語れる場ができるのよ。なのでパル内藤学園ポッドキャスト部のサークルを作ったら、スラックでみんなでワイワイいろんなことを喋って、で、ポッドキャストを作っていく、みんなでね。っていうことはできるんじゃないかなって思うんだよね。で、実際作ったものとか、その、喋りの、例えば、構成のね、人がいたらさ、 構成の人は、ブログで構成書いて、で、それアップしたりとかして。で、イラストレーターの人は、アートワークとかを書いて、で、画像アップしたりとか。で、音楽、BGM 作る人がいたら、BGM 作って、音声ファイル、とかさ。で、あとは、ね、ちょっと公開収録とかしてね、みんなで集まって収録してる模様をね、動画にしてアップするとか。で、結局、ちゃんとしたラジオができたらさ、そこで音声ファイルもアップできるし、それ全部まとめ上げてね、普通にポッドキャストとしてね、iTunes ストアの方にアップするとか、そういうのできるからさ。だからなんかサークルとしてもね、成り立つっちゃ成り立つし、周りにね、公開しながらできるから。パルナイト学園ポッドキャスト部の、ね、〇〇っていうラジオの、ね、デザイナーやってます、みたいな。アートワークとか、ね、そういうホームページとか、そういうのはちょっと自分がやってますとかさ。そこのね、企画構成は自分がやってますとか言って。で、ね、ブログで更新してますよと。できるわけだもんね。そうするとなんか、どんどん派生してってさ、いろんな人がね、見てくれたりとか、聞いてくれたりとか、するかもしれんよね、と思って。まあそんなんでちょっとね、ノート。まあ始めたは始めたんで、どうなっていくかちょっとわかりませんけどもね。まあちょっとゆるくね、やっていこうかなと思うんだけど。どうかな？また、サークルとか、お金取る形になっちゃうんでね、またね。でも、お金取ってもしっかり活動するんだったらいいとは思うんだけど。しかもその、今回はコンセプトもね、決まってるから、一緒にポッドキャストを作っていきたいとか、その現場を、ま、旗から見ていたいとか、そういう人が参加してねっていう話でさ、結局俺が何かを提供するからとかってわけじゃなくて、みんなでやるサークルだから、ただのさ。だから、ポッドキャストに興味があったりとか、作ってみたいとか、参加したいとか。ね、はたまた、ね、その、作り上がっていく状況を見ていたいとか。そういう人たちが集まるサークル。の、サークル長が、俺っていう感じ。ってだけなんでね。まあ、どうかな、みたいな。まあ、なんかちょっと、ノートをね、やって、いけたらいいなぁなんて思ってね。ただ忙しくて、忙しいを理由にしちゃいけないんだけど、本当に仕事が忙しくて、朝も早くから夜は遅くまでね、ちょっとやっぱし仕事してるからなかなかね、できなかったりはするんだけど、まあ時間を作ってね、ノートなんかうまい形にね、着地できたらなと、そんな風に思っておりますよと。童貞ネットアットエドラジ。それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととかね、あと読めなかったお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、じゃあお便りいただいてます。ラジオネームトリンドルさん。お互い初めてのエッチして射精した後はどうすればいいですかというね、お手いただきました。ありがとうございます。吹けばいいと思うよっていうね。お互い初めてエッチをして射精した後はどうすればいいですか。どこに射精したかにもよるじゃんね。ちゃんとでもコンドームつけてるわけだからさ、普通にね、コンドームを外し縛りで、チンポを吹き。で、相手のお股も吹き。で、終わり。か、まあ、シャワー浴びたいんだったらシャワー浴びていただいて。そんなんでいいんじゃないですか。ね。 あとはなんかピロートークでもしてあげればいいんじゃないですか、お互いね。お互いにまったりだから、もう終わった後はね。もうピロートークで。でも男はなんか、眠くなっちゃうからね、射精するとね。そのまま寝てしまうみたいな。それもご愛嬌みたいな感じじゃないでしょうか。まああんまり私、ね、経験値があるわけじゃないんでよくわかりませんけども。そんなところな気がしておりますよ、という。ところ。じゃあ、そんなところかな、今日ね。結局、何だったんだろうね、今日のさ、その、前説っぽくやろうよ、みたいな感じで、始めたはよかったんだけど、結局前説っぽくならないし、同じように、ね、YouTube ライブのコメントを見てさ、喋ってんだけどさ、言うほど前説っぽい感じでもねえな、みたいな。いつもの前説感出せてないなみたいなところはあったんで、一応今日も前説はしてます。ラジオ本編の前にね 4,50分してるんで、まあよかったら比べてみてくださいね。 YouTube ライブのアーカイブ残ってるはずなのでね、そこでちょっといつもポッドキャストしか聞いてないよっていう人もいたらさ、たまには YouTube ライブの方もね見てもらって、アーカイブはね別にいつでも見れるんでね、ちょっと聞いていただけたらと思います。で、あ、前説こんな感じなんだみたいな。そんで本編の前説こんな感じで、なんか違うなみたいな、そんな風に感じ取ってもらえるんじゃないかなと思いますけどもね。じゃあそんなところでしょうか。まあ、本当に、日々、仕事しかしてなくて、困っちゃうねっていうぐらいだよね。本当に、休みの日に、まあ休みの日がそもそも少ないからね、今ね、週に一回しかないからさ、週に一回っていうか、2週に1回だけ、週1休みなんだよね。他は週2休みなんだけど。で、たまたまね、今週は週1休みだったからさ。で、その時に限ってね、疲れ切っちゃってって。で、家から出ないで終わっちゃったっていう。そうなると、本当に、何にもしてない1週間で終わっちゃうから、ちょっと無理してでもね、休みの日は外出ないと、これダメだなっていう感じが、すごいしましたね。あさって一応ね、水曜日休みなので、この日はちょっと出かけたりとかね、したいなと思います。あと、来週、まあ、今週か、今週の土曜日、週末かな。友達の、まあ、結婚式というか、披露宴というか、そういうのがあるんで、まあ、その時の模様もね、ちょっとお話できたらなと。そこで私、ね、今仕事してますからね。仕事してる、で、まあ、結婚式。ということは、これは出会いの場ですね。しかもその友達もちょっと年下だからさ。だから奥さんの、奥さんも多分、ね、友人と同じぐらいの年だったはずなので、そうすると年下の女の子がね、いっぱい集まってくるはずだから。そしたらそこで出会いが。ゼロではないからね。どんな仕事されてるんですか？って。不動産屋さんの事務員さんしてます？って。うん。キモ？って。ねえ、おじさんなのに事務員さんみたいな、キモみたいな、なりそうで怖いんですけどもね。まあ、そんなね、ところなんで。ちょっと、ね、また、ご祝儀とかもね、ご祝儀っていうかちょっと、お金がね、少し出てくところもありますけどもね。まあこれでね、めでたいところのねお金なんでね、それはもうパーッとね出したいと思いますけどもね。まあそんなんでちょっと楽しみなね、前に友達の、ね、結婚式で来たね、どこの服だっけね、まあどこぞのね、ちょっとパーティー系のね服装をして、まあ、ちょっと行きたいと思いますから。まあ、そんなところかな。 あとはもう本当に仕事をね、頑張るしかないっていう感じ。本当遅くなっちゃって最近ね、毎日ね、少し早く帰れるようにね、頑張りたいなと思ってます。なかなかね、自分の能力だとうまく進めることもね、難しかったりするんですけどもね、まあ頑張ってね、周りの力もね、借りつつね、協力を得つつで、あと周りもね、困ってる時は俺がね、力になれることがあれば手伝ってという感じでね、みんな助け合ってこの繁忙期をね、乗り越えていきたいなと思っておりますよという、そんな感じの本当に仕事ばっかりしているね、なんかつまんない男にね、なっておりますけどもね、まあまあ生きるためにはね、こういうのも必要かなと思いますから、まずはね、2月3月乗り越えて、でさあどうしようかっていうところでございますんでね、まあやっていきたいと思いますね。途中で体調壊してね、倒れないようにそこだけ気をつけてね、やっていきたいなと思っておりますけどもね。あとなんかパルさん、こんな仕事どうですかっていうのがもしあったら教えてください。パルさん絶対こういう仕事とか向いてると思うんですけどとかね、俺すごいパルさんっぽいタイプなんですけど、ずっと仕事うまくいかなかったんですけど、この仕事ついたらすげえうまくいきましたとかね、ぜひ教えていただけたら、今後のね、今後の私の童貞にね、ちょっと道しるべになるんじゃないかなと思いますから、ぜひその辺もね、お答えいただけると嬉しいかなと思っておりますと。じゃあそんなんでね、今日なんか最近ほんとさ、なんかネタ探しの時間がなさすぎて、薄いよねラジオの中身もね。まあ別に俺の日常喋るだけだからね、別にいいんだけどさ、先週ぐらいの、先週が面白かった面白くなかったは別よ、なんだけど先週ぐらいのなんかネタは欲しいよね。どっか行きましたとかさ、ね、先週だと出雲と大和っていうね、展覧会博物館行ってきたけどさ、とかあとね、確定申告やったとかさ、日本酒探しで歩き回ったとかさ、そういうね、なんかちょっとしたネタがね、先週はポロポロとあったけど、今週ね、そういうなんかイベントっぽいところがなかったからね、やっぱ仕事ばっかりになっちゃうとなかなかね、そういうの巡り合わなかったりするからね、意図的にね、足をね運んで外にね、いろんなことに挑戦して参加してね、頑張っていきたいなと思っております。じゃあそんなわけでね、今日も2時間、もうわけわかんねえ2時間でございましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではね、また来週の放送でお会いいたしましょう。さよなら。